お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心、一つの道を与えて、常に私を恐れさせる。それが彼ら自身とその子孫にとって幸いとなる。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何十ともなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文は賛美歌中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我がもろもろの不可を消しかない。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にある。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しきことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を絡みなり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたま
ま、汝ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我清よりも白からん。
汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が抱きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名を切れようを新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ。
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ。
さらば我が口何時の義を歌わん、
我が唇を開きたまえ。
さらば我が口何時の誉えを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また満載をも喜びたまわず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌11番。
告白をいたします。貸し出し賛美歌をお持ちの方は賛美歌裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のゆるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきで、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしさられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、
御子は
我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されるものの集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たり多忙を待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ルカによる福音書13章22節から30節、新約聖書の133ページ。ルカによる福音書13章22節以下。イエスは町や村をめぐって教えながらエルサレムへと旅を続けられた。すると、主よ、救われる人は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方は外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、私たちの大通りで教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない、不正を働く者ども、皆私から離れよと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されているのを見て、そこで泣きわめいて歯ぎしりをする。 そして人々は東から西からまた北から南から来て神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものがある。以上です。祈りを捧げます。すべてのものに恵みを注ぎ万物を支配されたも私たちの主イエス・キリストの父なる神様、神様の豊かな恵みがこの世に満ちあふれ、そしてあなたの御心が成就しますように、慈愛に富みたも父なる神様、今ここに主の日の礼拝を捧げることの幸いを心より感謝いたします。この礼拝で神様から新しい光を受けて、今日から始まります新しい一週間を、新しい命として生きることができますよう、礼拝に預かる私たちを祝福してください。私たちは一週間の旅路を終え、こうして今、あなたの御前に帰ってまいりました。今この礼拝堂で、あなたの御前に出て振り返り、自らの言葉と思い、そして行いを思い起こしますと、神様の御胸には到底かなわない数々の罪を犯してきましたことを深く懺悔いたします。御心に背いて生きてきた私たちを、この一週間あなたはすべてをご存知でした。私たちの御心に背いてきた数々の一切の出来事をあなたの前では隠すことはできません。そして私たちが何とか神様の御前に出て悔い改めたいと願っているということについて、あなたはそのすべてを知ってくださっていることに感謝をいたします。どうかこの礼拝で聖霊によって清められ、許され、正しい方向に導かれて、皆の栄光を表す器にふさわしいものにしてくださいますように、主よ、どうかあなたの慈悲と許し、そして憐れみによって私たちの歪められた魂をこの礼拝に預かることにより、聖霊によって強められ、新しい命に生きるものに変えてください。天の父なる神様、私たちが住んでいますこの地上では、日本をはじめ世界の各地で天変地異や気候変動によるさまざまな自然災害が起こっています。また昨今はインフルエンザ、そして新型コロナウイルスが再び感染拡大を始めています。神様、あなたが万物において勝るお方であり、また万物があなたによって成り立っていることを私たちは知っています。どうかこのような嵐を鎮め収めてくださいますようにと切にお祈りいたします。 礼拝生活から離れている方々を覚えて祈ります。あなたからもう一度声をかけていただき、教会に集い礼拝に預かるこの喜びが与えられますように。また未だ教会に集うことのないすべての人々のために取りなしの祈りを捧げます。未だ神様に出会っていない人たちがあなたを見出すことができますよう、すでに恵みに預かっている私たちをどうか主の証人としてお使わしください。教会学校のために祈ります。幼い魂が託されています。幼子は将来信仰を告白し主をあがめ、生涯を主に仕えるものとなることができますように。主よ、この礼拝を覚えながら願いながら集うことができない兄弟姉妹方がおられます。病の床にある方、心や体に弱さを覚えていらっしゃる方々を顧み、私たちが今ここで礼拝によって預かる恵みと同様に慰められ癒しの御手が差し伸べられますように。洛北教会ではこの4月より新しく久保田牧師に来ていただくことが決まりました。そして着任されるまでの1年間を森里牧師にその責務を担っていただいていますが、過日より体調を崩されています。森里牧師が一刻も早く回復され、健康が支えられて教会の御用を再開される日が一日も早く訪れますようにと切にお祈り申し上げます。そして主よ、今朝立てられております御言葉を取り継ぎます中西和樹執事を聖霊によって清め強めてください。聞く者一人一人を神様の豊かなお恵みによって満たしてください。そして聞く私たちは神様の生きた御言葉によって養われ、その言葉に耳を傾けることができますように。この礼拝の始めから終わりまで全てが守られ導かれ、豊かに霊によって清められますように、一切をあなたの御手にお委ねいたします。あなたの御心がなりますように。この祈り我らの救い主尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主イエスはエルサレムに向かう途上にありました。ルカはことさらに主がエルサレムへ向かうということを記しています。エルサレムは言うまでもなく、受肉して人となってくださった主が人々の重荷悩みを共に負って生きてくださり、その地上の歩みの最後に十字架にかかられる場所です。一人子を十字架にかけるという神様の究極の救いの計画が成就し、復活によって私たちに変わることのない神様の憐れみが示されるところです。この旅の途上である人が尋ねました。救われるものは少ないのでしょうかというこの問いに、イエスは直接お答えにならず、一同に対して狭い戸口から入るように努めなさいと言われました。この少ないのでしょうかという数の多少を問う問いかけは誰からなされたのでしょうか。真剣に救いを求める者の発する自然な問いは、私は救われるのでしょうか、私は救われるために何をすればよいのでしょうかというものでしょう。もちろんこのような問いによって主を試そうとした者もありました。しかし今日投げかけられた問いは、自分の救いに無関心なのかと思わせるような問い方です。多くの仲介者は、この質問者は自分を確実に救われる側に入れた上でこの問いを発していると読んでいます。狭い戸口から入るように努めなさい。戸口に対応する言葉として、マタイによる福音書に記された閉口記事では、 門という言葉が使われています。門という言葉は昔の町や城への入り口や大きな建物に続く道への入り口をイメージさせますが、戸口と言われれば家の敷地への入り口を思い浮かべます。元はどちらも同じ言葉です。マタイは門という言葉を道、しかも二つの道との関わりで語りました。広い門は明らかに滅びに続いており、狭い門は救いに至るということです。門という言葉はヨハネ福音書には、私は羊の門であるという表現で、イエスご自身のこととしても出てきます。マタイの門は一度通ると道が決まってしまうようですが、ヨハネの門は羊が毎日出入りする門、何度も通る門のようにも読めます。ルカ福音書の記事では同じ言葉が家の入り口、戸口として使われています。この戸口のほかに広い戸口があるのかどうかさえ具体的には言及されていません。この家では何かの祝い、宴会が行われているようです。その狭い戸口には主人がいて、家に入る招待客を一人一人顔を見ながら迎え入れています。目立たないので見つけにくいこと、一時に多くの人が入れないという意味で狭い戸口ということです。この戸口の開け閉めをする権威を持っている主人は父なる神、あるいはキリストと読むことが許されるでしょう。事実もっと後には天国での祝宴のことが直接にこの福音書に語られています。すべての人が招かれており、すべての人に開かれている戸口、しかし時が来れば主人の意思によってこの戸口は閉ざされる。その意味においてマタイよりもルカの方がいわば終末的な描き方をしていると言えます。戸口が開いているうちにその中に入るか否かを決めなければなりません。私たちには門を、あるいは戸口を叩けば開けてもらえるという約束が与えられています。しかし救いへの招きは主の憐れみによって今、一人一人にそれが示された今という時に目の前に差し出されるものであって、人間の側の都合や言い訳によって無用に引き延ばすことはできません。救いの時、恵みの時、神様の時を私たちの側から制御することはいかなる意味でも不可能なのです。また自分は古くからの知り合いだから大丈夫と高をくくっていると、いつの間にか戸口は閉ざされて中に入れてもらえない、家に入っていたのに追い出されてしまう者さえいるようです。しかも不正を働く者よという最大級の拒絶の言葉を持って、その代わりに招き入れられているのは見知らぬ土地から集ってきた人たちです。イザヤの預言には異邦の地から多くの者が主のもとへ集まってくることが語られています。後の者が先になり、先の者が後になる、今までに長い付き合いがある、十分資格があると思っていても追い出されてしまう。これは民族として宗教的な優越を確信していた当時のユダヤ人に対する戒めです。宗教的な既得権の上にあぐらをかいて、その本当の意味で神様との関係に、つまり戸口に入ることを追い求めていない人々に対する警告です。入場資格のあるなしではなく、呼びかけに応えて実際に戸口へ入っていくことが求められているのです。ディートリヒ・ボンヘンファーという神学者は、罪の許しを既得権と考えてしまう人々と、罪許されて誠に主の恵みを味わい主に従う人の違いを 安価な恵み、安い恵みと高価な恵み、価値の高い恵みという表現で鋭くまた明確に区別しています。ディートリヒ・ボンヘッファーは1906年、くしくも本日2月4日の生まれです。生きていれば118歳、さすがに生きていないかもしれませんけれども、彼は、第二次大戦の末期、ヒットラーの政権に対する、クーデターに関わったという罪で、逮捕されて、なんと翌日に公主刑で亡くなった、非常に優れた神学者であったと言われておりますし、たくさんの書物が、39歳にしてはたくさんの書物を書き、それが今でも読まれております。彼は安価な恵み、それから高価な恵みと言いました。これは単に値段が高いか安いということではありません。安価な恵みというのは、いわば安売りされている、本当は価値があまりない、でもついている値段が安いからみんなが買ってしまう、そんな感じで安価と言っています。それに対して高価というのは、単に値段が高いということではない、本当に価値があるので皆がそれを求める、探し求めてそれを自分のものにしたくなる、そういうことを高価と言っています。ボンヘッファーは、安価な恵みは罪の義人であって、罪人の義人のことではない、これは非常に難しい一文字の違いなのです。罪の義人であって罪人の義人のことではない。私たちの犯した罪をイエス様が十字架ですべて許してくださったと言いますが、これは私たちにくっついた埃とかゴミをきれいにしてくださった、そして私たち自身は元の汚れない体になったけれども、ゴミが落ちただけである、これが罪の義人、そして私たち自身は変わっていない、そういうことを意味しています。罪人の義人のことではないということです。彼の言葉を続けますと、実際恵みが一切のことを一人でやってくれるから、一切は依然として旧態のまま、元のままにとどまることができるのである。安価な恵みとは、我々が自分自身で手に入れた恵みである。安価な恵みは主に従うことなき恵みであり、十字架なき恵みであり、生けるイエス・キリストなき恵みである。神様が一人をお使わして十字架で私たちの罪をあがまってくださった。よみがえった主イエスは聖霊なる神として私たちと共におられる。何の間違いもない福音理解です。しかしこのことが既得権として洗礼を受けた者に自動的に配布される、いわば会員証として理解されるとき、すでに福音は自分の懐にしまわれ私物化されています。自分の自由になる恵みにすり替わってしまっているのです。高価な恵みは、福音書のイエスの例えのように畑に隠された宝である。先ほど申し上げましたが、そのために人間は出かけていって自分の持ち物を全部喜んで売り払うのである。さらにそれはイエス・キリストの招きであって、それを聞いたとき弟子たちは網を捨てて従うのである。高価な恵みは繰り返し求められねばならない福音である。それは祈り求められねばならない賜物であり、叩かれねばならない扉である。このように書いています。それは服従へと招くがゆえに高価であり、イエス・キリストに対する服従へと招くがゆえに恵みである。それは人間の命をかける値打ちがあるゆえに高価であり、またそうすることによって 人間に初めて命を贈り物として与えるゆえに恵みである。高価な恵みは主に従う歩みの中で初めて認識され、いかなる意味においても人間に所有されず私物化されないが、まことの命を人間に与える恵みです。主に従うことなくこの恵みを得られる者は一人としてありません。そもそも高価な恵みと安価な恵みが似たものとして並び立つわけではありません。神様から与えられたのはキリストの十字架による高価な恵みのみであり、狭い戸口に招き入れてくださる恵みのみであります。信仰生活とは味わうこと、生きて働かれる主の御手を、その助けの力強さを感じることです。私たちの本当の悔い改めと恵みへの応答として主への服従が求められています。救いへと招く福音は同じでも、救われた経験そのものは一人一人違っており、おのおのの人間から切り離すことはできません。教会は救われた喜びを分かち合う共同体ですが、救いの大安売りをするところではありません。こうすれば救われるといういわばノウハウと、この私がこのように救われたという神の恵みに捉えられた体験を証言すること、この両者は全く異なる事柄であるからです。狭い戸口に入りたくても入れないとはどういうことでしょうか。狭い戸口とは京都にもたくさんある茶室のにじり口に通じるものであると言われます。余計な持ち物を抱えたまま、あるいは身をかがめ頭を下げることなしにここに入ることはできません。千利休は茶室にはすべての人が上下なく謙遜の思いを持って集うことを目指したようです。しかしキリスト者にとってこの戸口の狭さは、頭を下げるというだけで通ってしまえるものではないように思います。さまざまな罪の現実が私たちを狭い戸口から遠ざけます。罪の現実は私たちの力ではどうにも解決できない問題です。罪は私たちが強い時にも弱い時にも入り込んできます。私のようなものが主に用いられるはずがない、まして救われることなどありえないと自分を貶めること心には、主に対する信頼から私たちを遠ざける罪が働いています。弱っている私には罪がお前などふさわしくないと宣言します。自分を頼りにしている私には罪が狭い戸口などを後回しにしておけばよいとささやきます。いらない荷物を持っているとか、頭を下げていないということ以前に、狭い戸口を求める心さえ失ってしまう、入りたいという望みの優先順位が第一位ではなくなってしまうところに、入れないことの本質があるように思います。狭い戸口から入るように努めなさい。努めなさいという言葉は、何よりもそれを必死になって追い求めなさいという言葉です。今年はオリンピック・パラリンピックの開催される年です。たくさんの人々の前で最高の力と技を持って全身全霊を集中して競技をする、勝利を目指してひた走る、そのようなエネルギーと激しさを感じさせる言葉です。翻訳によっては夜より直接的に戦えという言葉を使っているものもあります。戦場での命のかかった戦い、侮れない敵に対する恐れとそれを克服する勇気と思って臨む戦い、神の力によってゴリアテに向かい合ったダビデを思い起こさせる言葉です。オリンピックは数少ないチャンスですが、極 競技をする者にとっては毎回毎回の競技が真剣勝負の繰り返しであり、その一回一回を悔いなく戦い、自分に与えられたすべてを出し切れるように日々努めるのでありましょう。同じような意味で、狭い戸口から入る、狭い戸口を選ぶ行為は、信仰者の生活においても繰り返して求められる決断と言ってよいでしょう。まさに高価な恵みは、繰り返し求められなく、られねばならない福音であると言えるのです。多くの優れた選手たちが金メダルは大きな喜びであるが最終ゴールではないと言っているではありませんか。主の憐れみを当然の権利と考え、自分の決断によって救いを選び取ったと考える人、自力で選び手に入れた安価な恵みにとどまる人には、この戸口を見出すことは困難です。安価な恵みで指摘されたように、己が罪を悔い神の憐れみに生涯を委ねたはずの者が、いつの間にかこれを前提条件あるいは既得権とみなして、結局は自分勝手な信仰生活に陥ってしまうことがしばしば起こります。今日の御言葉で主イエスの指摘された救いの資格を手に入れたつもりで戸口から締め出されるユダヤ人を、私たちは笑うことはできません。鉄頭鉄尾、神様の技である救いにおいてさえ、自分勝手な主客転倒を平気で犯してしまうのが、私たち自身の罪の姿だからです。そもそも主は私たちに何を武器として戦えとおっしゃっているのでしょうか。正直に我が身を顧みれば、残念ながら私たちは戦う気力を持っていることさえまれなのです。戦争の勝敗のかかった一騎打ちに臨んで、毅然として主に祈り、ゴリアテに立ち向かうダビデには、私たちはなかなかなれません。むしろ私たちは救いを自力で勝ち取ったかのように錯覚して、主を置き去りにするか、さもなければ罪の首輝に首根っこを押さえられ、手足の自由も奪われて、私には何の力も残されていないと嘆いているのです。しかし戦えとおっしゃっているのは、クリスマスの出来事によって私たちと同じ人間となってくださり、人間の悩みと苦しみを負いつつ、自らが先立って十字架へと歩まれた主イエスです。私たちの戦うべき戦いは、すでに主によって勝利され、誠の人として歩まれた主イエスの十字架と復活によって、罪と死は滅ぼされました。今や私たちに残された戦いは、この高価な恵みへと自らを引き渡すための戦いです。自分の強さも弱さも主に委ねることの戦い。いろいろな理由を見つけて、戸口へと招く主を敬遠し、後回しにし、迂回してしまう心を主に明け渡す戦い。罪の首引きから主の首引きに導き手を変えていただくこととの戦いです。呼びかけてくださる主の方へ向き直ることへのことの戦いです。しかしこの最後の戦いにおいてさえ、私たちの力は絶望的に弱いのです。しかしたとえ知恵と力を全く奪われたとしても、私たちにはなお主の助けを祈ることが残されています。いや、祈ることができなくても聖霊が取りなしてくださると約束されています。したがって、私たちの祈りは、どんな時にも主の声を聞かせてくださいと求める祈りです。たとえ一言も口に上らなくても、聖霊の働きを待ち続ける祈りです。パウロはローマの信徒への手紙2章4節でこう言います。神の慈しみ、これは前の共同訳聖書では神の憐れみ が、あなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじるのですか。神の豊かな慈愛、忍耐、寛容、これを待ち望み受け取ること、これこそが主に従う力の源泉です。神の憐れみが私たちを罪の道から引き戻し、狭い戸口へと招いてくださるのです。私はいかなる困窮に際しても、我々が必要とする限りの抵抗力を神が我々に与えられると信じる。しかし神はその力をあらかじめ与えられはしない。それは我々が自分自身ではなく神にのみ信頼するためである。私は神が決して無時間的な運命ではないこと、むしろ誠実な祈りと責任を負う行為とを期待し、そしてそれらに応えてくださるということを信じる。同じくボンヘッファーの言葉です。狭い戸口を見つけることは当たり前にできることではありません。憐れみによって振り向かされた主の方向への最初の一歩を踏み出すとき、初めて主の助けに目が開かれる。戸口に立って入れてくださいと主に求めたときに初めて主がすべてを初めから用意してくださったことがわかる。いや、ここに至る長く曲がりくねった困難な道のりに、主が片時も離れずに伴ってくださったことがわかります。主の忍耐は私たちの不従順を超えて強く、主の憐れみは私たちの絶望に勝って深いのです。ここにこそ、いや、ここにのみ、すいません、ここにのみ、罪と死に勝利された誠の救い主からいただく高価な恵みがあるのです。教会は主の受肉と十字架と復活とに表された高価な恵みをそのまま守り、誠の命に生かされる群れです。そのように期待されています。生きて働かれる神の憐れみを自らの歩みによって具体的に明かしする者の共同体です。どんなにたどたどしい歩みであっても、憐れみに導かれる一歩一歩の歩みの中でこそ、恵みは初めて生き生きと働きます。教会を、そして教会につながる私たちを、まことの命に生かす慰めや励ましとなるのです。狭い戸口へと私たちに呼びかけ、手を引き、背に負ってくださる主の豊かな憐れみと導きに自らを委ねたいと思います。主はエルサレムに向かって歩まれます。私たちの誰よりも先に私たちの罪を引き受け、私たちの受けるべき苦しみを受け、私たちの死ぬべき死を味わい、私たちの初歩となってよみがえられるために、私たちの信仰生活の歩みが順調な時も困難に直面する時も、先立って歩まれた主に従い、かかり尽くせない憐れみの中で、主は常に共に歩んでくださる喜びを味わうものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちを愛し、狭い戸口へと私たちを招いてくださるあなたの憐れみに感謝いたします。それでもなお、不従順とつぶやきと傲慢さを捨てることのできない私たちをお許しください。私たちが悩み弱り絶望するとき、そのときにこそ誠の命であるあなたにすべてを委ねさせてください。あなたが常に私たちと共にいてくださるという約束を信じ感謝いたします。教会に連なるあなたの助けを必要とする人々、弱さを覚えここに集うことのできない人々に、それぞれに必要な慰めを持って臨んでください。この世の歩みに戻ってゆく私たちの一人一人に、来る主の日まで 豊かな憐れみと罪の許しと日ごとの糧とをお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美いたします。賛美歌の385番。感謝と献身の印、献金を捧げます。
慈愛に富たも父なる神様、今日は中西執事を私どもの礼拝にお遣わしくださり、私どもに必要な御言葉を豊かに与えられましたことを心より感謝申し上げます。自分の罪の深さのために主の御心が見えなくなる信仰の薄い私どもをお許しください。私どもは世界でまた日本で起こっている心痛む出来事のために祈り続けます。どうか主の憐れみにより世界が平和になり、困難から希望への道が開けますように。主イエス・キリストの十字架と復活、そして今もなお私どもの重荷を背負って一緒に歩んでくださっているイエス様の愛から身をそらすことなく、新しい一歩を踏み出すことができるようにお導きください。今休んでおられる森里先生とご家族を守り、ご体調が一日も早く回復されますように祈ります。ただいまはあなたへの感謝と献身の印として献金いたしました。どうぞこれをあなたの御用のためにお使いください。一言の祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会が礼拝堂で行われます。今週の集会聖書研究祈祷会は臨時休会となります。それから右の方に移りまして、福音主義教会連合関西部会による、教職信徒研修会が2月の12日に、開催されます。参加される方は、森里牧師の方までお申し出ください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番。Thank you.
座ってください。
失礼します。講談のお花についてお知らせがあります。この後 ご希望になられる方はご自由にこのお花をお持ち帰りください。包み紙とゴムはこちらの扉の中にございます。よろしくお願いします。
役員会および関係の委員の方には昨日連絡をお回ししたところですが、森里牧師が、コロナの感染が分かりましたので今自宅で療養とか、されています。で、病状はそんなに重くないように聞いておりますので、本人はできれば来週の礼拝には戻ってくると言っていますけれども、ちょっと予後の具合によっては、先ほど見た週報に書いてある予定が変更になる可能性もございます。一応今日やるはずだった委員会役員会等を来週に全部繰り延べるという方針で今のところ計画をしておりますけれども、また臨時に何かお願いすることも出てくるかもしれませんので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。それではこれで礼拝を終わります。